みんなでかける虹の橋。住み続けたい町、甲賀市へ。6ページのタイトルの下には、タイトルから虹のイラストを描いています。6ページと7ページの見開きを使い、世界地図のイラストの上に、甲賀市にお住まいの14人の外国人の方の顔写真を国の位置とともに紹介しています。お名前、1、出身国、地域、2、職業、3、将来の夢の順に紹介します。キャメロン・ハートさん、1、イギリス、2、英語教師、3、セブンズラグビー、7人制ラグビーの滋賀県チーム員として大会で優勝したい。高井エリカさん、1、スペイン、2、母語支援員、3、もっと地域の人の力になれるよう自分磨きをしたい。グエン・バン・ゴンさん、1、ベトナム、2、エンジニア、3、日本とベトナムの架け橋になりたい。グエン・ティ・トイさん、1、ベトナム、2、製造業、3、日本語教師になりたい。チョーダリ・キリサナさん、1、ネパール、2、飲食業、3、家族と共にレストランを続けたい。フエさん、1、ベトナム、2、製造業、3、ベトナムに日本語センターを設立したい。高山寺明さん、1、中国、2、事務職、3、中国語講座がしたい。シュイ・ズリンさん、1、台湾、2、理学療法士、3、患者さんの人生を明るくしたい。リンダ・ヌル・マストゥーティーさん、1、インドネシア、2、製造業、3、陶器を通してインドネシアと日本の交流プロジェクトを立ち上げたい。ファン・チェイスンさん、1、韓国、2、市職員、3、世界遺産をめぐる旅がしたい。ニコル・ケックさん、1、アメリカ、2、英語教師、3、日本語能力試験2級に合格したい。中塚ナディアさん、1、ペルー、2、医療通訳、3、甲賀市に住んでいる外国人に日本の魅力を伝えたい。トット・パンタレオンさん、1、トリニダード・トバコ、2、英語教師、3、大手スニーカーメーカーのデザイナーになりたい。山本ネルソンさん、1、ブラジル、2、製造業、3、甲賀市での暮らしを気に入っているが、いずれは祖国に帰りたい。41カ国地域から約3800人。ものづくり企業が数多く集まる甲賀市には、たくさんの外国人が暮らしています。令和2年12月末現在、市内には41の国と地域から約3800人の方が暮らしておられ、市人口に占める割合は 4.2%、約24人に1人が外国人市民であり、その数は年々増加傾向にあります。また、国籍別に見てみると、一番多い順からブラジル、ベトナム、中国、フィリピン、ペルーとなっており、国際色豊かな地域といえます。共に甲賀市を支える外国人市民。日本で暮らす外国人の方の多くは、この先もずっと日本で暮らします。図1、市内在住外国人市民の 在留資格別の人数の通り、日本に長く住むことができる永住者、定住者、日本人の配偶者などの在留資格を持った人が2489人と最も多く、全体の約 65% を占めています。また、技能実習、技能、技術、人文知識、国際業務など、就労を主な目的として来日する外国人も多いことを踏まえると、日本人の少子高齢化が進む中で、市内の経済を支える一員として活躍いただいていることがわかります。図1、市内在住外国人市民の在留資格別の人数、令和2年12月末現在、市内全外国人3812人、円グラフになっています。日本に長く住むことができる外国人市民、永住者、定住者など2489人、就労を主な目的とする外国人市民、技能実習生など1180人、その他、家族滞在や留学など143人。支え合いは国籍を超えて、丸山勲さん、製造業。日本に来たきっかけ。日本に来る前は、ブラジルのサンパウロ州で妻とカフェを経営していましたが、店があった場所は治安が悪く、危険を感じることもありました。そこで将来を見据えて来日することを決意しました。1997年に単身で来日し、住む家や仕事などが安定してから妻と子供二人を呼び寄せました。子供はグローバルな人材に。来日当時、子供は9歳と7歳。現在とは違い、当時は小学校に母語支援員はいなかったので、三者懇談等で先生と話すときは本当に困りました。毎日学校に通っている子供たちは、すぐに日本語を覚え、兄弟間の会話も日本語が多くなってきました。一方で妻は日本語がわからず、でも子供たちの一日の様子などはきちんと知っておきたかったので、家の中ではポルトガル語、家の外は何語でも OK という家族のルールを作りました。これにより、ポルトガル語を忘れかけていた子供たちも日本語とポルトガル語を使いこなすバイリンガルになりました。来日後に家庭のルールを決めたことで、母語や母国文化も継承することができたと思います。支えたい気持ちに国籍は関係ない。日本に来てからたくさんの試練がありましたが、その辛い経験のおかげで周りの人の気持ちがわかるようになりました。慣れない国で生活を築くことがいかに大変なことかがわかるから、同じように困っている人を助けたいと思います。それはブラジル人に対してだけでなく、日本人が困っている場合も同じ。これからも日本語とポルトガル語が話せるという強みを生かして、国籍や言葉に関係なく困っている人を支援できればと思います。8ページは丸山勲さんをご紹介しています。写真を左側に、記事を右側に配置しています。職場の前でヘルメットをかぶったご本人を撮影し、後ろにはオレンジ色のショベルカーが数台並んでいる写真です。みんな笑顔になってほしい。ガキヤ・ルアナさん、介護職。日本に来たきっかけ。1993年、ブラジルでの生活が厳しくて、姉と共に来日しました。3年間は日本で働く予定でしたが、長女の出産を機に一時帰国。ブラジルで出産し、娘を家族に預けて再来日しましたが、後に娘を呼び寄せました。最後まで諦めない。日本で生活する上で経済的に安定したいと思い、ハローワークが主催する職業訓練を受講。ヘルパー2級取得に挑戦しました。当時、 日常的な日本語であれば読み書きもできましたが、介護に関する日本語は専門用語が多く、教科書の読み上げには苦労しました。もともと負けず嫌いなので、すべての漢字にルビを振り、何度も読み返して予習しました。子育てと勉強の両立は大変でした。でも、この経験のおかげで苦手なことにも挑戦し、最後まで諦めない大切さを学ぶことができました。支えることで恩返し。介護の仕事を始めた頃は、日誌や記録などを書くことに苦労しましたが、人一倍努力してきました。正社員になった今も、支えてくれる同僚の気持ちに応えるために、職場で信頼される人材になりたいと頑張っています。また、外国人の私との接し方に戸惑っていた両者も、毎日一緒に生活していく中で少しずつ心を開いてくれ、今ではルアナの笑顔を見ていると私も笑顔になると嬉しい言葉をかけてくれるようになりました。これからもたくさんの利用者に笑顔になってもらえるよう、支える側として今以上に周囲の人々の力になりたいと思っています。25年間の日本での生活の中で、大勢の人に支えられて、今の自分があることに毎日感謝しています。外国人でも日本人でも、目の前の困っている人を支えることが、優しく手を差し伸べてくれた方々への恩返しだと思っています。9ページは、ガキやルアナさんをご紹介しています。写真を左側に、記事を右側に配置しています。職場で車椅子に乗った介助者と共に撮影した写真でお二人とも満面の笑顔で写っておられます。